ではですね、この音声セミナーでは、学術的な知識ではなくて、実践的な知識をちょっと議論していきたいんですけど、それにおいてですね、私たちが欲している知識とは、そして成果とは一体何なんだっていうことをちょっと考えていきたいんですけど、僕らが今欲しい知識ですね、知識欲しいって多分おそらく多くの人が思ってると思うんですけど、その知識っていうのは、成果とは何だっていうことを定義すると分かってくるんですね。目的イコール、目的が決まって再構築していくと、その知識が生まれるんですけど、この実践的知識の目標はもうただ一つです。成果を出すことなんですね。ですから、成果とは何かが分かれば、知識って何かが分かってくるんですね。で、そういうふうに考えてですね、今からはその成果とは何かという話をちょっと一緒に議論をしていきたいなと思います。で、ですね、成果とは何か。で、ちょっと考え、人間においてですけど、いろいろ考えていくと、最終的な欲っていうんですかね、もうなんかこう大雑把に言ってしまえば、もうほとんどの人は悩みから逃れて幸福になりたいっていう、そういう欲が、大雑把に言えばあるわけですね。僕ももちろんあるわけです。悩みから逃れて幸福になりたいって。で、じゃあこれを実現できるものを成果としてしまっていいんじゃないかなと思うわけですね。じゃあ、悩みから逃れて幸福を得る方法っていうのは分かってくれば、それが知識として必要なものが何かっていうことは分かってくるんじゃないかなと思ってて、じゃあ例えばですね、そういう観点で結構他の音声セミナーで、フローっていう話をしたと思うんですけど、その中では喜びの減少額とかいう話があって、この中ではですね、自分のスキルレベル、自分の技能とちょっとそれを超えるぐらいの目標っていうか課題っていうのを一生懸命取り組んで集中している時に、没我って言って、自分自身のことを忘れて集中した状態になって、それが終わった瞬間にすごい幸福な気持ちになれますよと。だから、そういうフローな状態をなるべくたくさん体験できるような、なんていうんですかね、生活をこう送るような方法とかをやっていったらいいんじゃないかということを、この筑前富張っていう人が議論したわけですね。で、そうしたら幸福に至るんじゃないかなっていうことを言ってるわけです。で、いろいろ他にも幸福になる方法とか、信仰するとかね、お祈りするとか、いろいろあると思うんですけど、でもいろんな文献とか、いろんな、科学の方法論だったりとか、あとは仏教とかですね、そういうのを読んでいったりとかすると、結局はなんかエゴを何とかしろっていう話に落ち着いたりしますよね。で、エゴを何とかするっていうのはそうそう簡単にできないんですけど、一つの方法としては集中している状態ですよね。何かに集中しまくっている状態を作れば、エゴとか言ってる暇がないですから、これが一つ答えなんじゃないかなって僕は思ってるんですね。で、つまりですね、いろんなボツがあって言って、我をこうなくして、自分自身のエゴとかをなくしてやっていくっていう方法論として、その筑前富張のそういうフローっていう現象を起こすような取り組み方があるんですけど、これをやっているとですね、例えば、知らず知らずのうちに自己実現っていうことができるわけですね。集中している間っていうのは、基本的に他のことはあんまり目に入らないですし、例えばこれがうまくいかなかったらどうしようっていう心配もあんまりないんですよね。で、逆にですね、本当にこうチャレンジしてすっきりした気持ちになった瞬間っていうのは、誰かと比べて、いや今まだまだだとかいうことはなくって、本当ただ、ああ楽しかったみたいな感じになるわけですよね。で、そういう状態を何回もやってるうちにですね、自己超越って言って、自分自身をこう超えて、もっと広いなんか視点を持っていく可能性があるなっていうことが、なんとなくいろんなことを読んで理解してるんですね。で、こういった話は実は仏教の中にも入ってて、で、 今回この成果っていうことを考えていくときにですね、ちょっと仏教とかをちょっと土台に考えてみたいなと思います。で、ちょっとその話をしていく前にちょっと例え話で、まあどうかで聞いたことがあると思うんですけど、ちょっと、映画の話をちょっと、紹介したいと思います。この例え話を聞くことでですね、なんとなくその今から話す全体像がわかると思うんで、で、まあ、パッチ・アダムスっていう映画があるんですけど、これをまあ見たことがない人はぜひですね、今だったら iTunes ストアとかで簡単に借りれると思うんで見てほしいんですけど、パソコンで見れます。すぐ今日今すぐですね、あの映画が見れると思うんですけど、まあ一人の、 あの自殺願望の、おっさんがいたわけですね。なんかでロビン・ウィリアムスだったかな、その人が、まあ、演じてるおっさんがいるわけですけど、このおっさんはもう自殺願望があって、いつでももう自分は不幸で不幸で仕方ないから早く死にたいと思って自殺しようとするんですけど、どうしても自殺ができないんですね。で結局自殺もできないし中途半端で、でも自分人生を悲観してると思って、客観的に見てで自ら精神病院に来て、自分はもう精神病だから入院させてくれって言って、まあ、変な精神患者だったわけですね。でもうしょうがなく、まあそんなこと言ってる人は普通精神病じゃないんですけどねとか言いながら、まあ結局入院したわけです。で入院した中で、まあ変なその他の、例えばネズミがですね、毎晩自分の寝てる時にやってきて自分の体中をかじっていくような、そういう妄想に取りつかれてる同じ部屋の病棟の友達ができて、でその友達がまあもういつもいつもそういうので悩まされて恐怖でおののいてるんですね。でそこでそのパッチ・アダムス主人公は、ふと思いついて、一緒に架空のそのネズミ、妄想のネズミに対して架空の戦闘を仕掛けたんですね。一緒になって機関銃を持って、その子供とかやるようにその機関銃でダダダダダとか言って撃ったりとかしながら、その作戦を練ってそのネズミを退治するっていうことを一緒に遊びながらやったわけですね。で必死でこう2人でこうやばい攻められたとか言いながらやっつけていくんですけど、それやっつけて、でやった全員倒したぞって言った瞬間に、そのネズミで恐怖してた人がすごい安堵の気持ちになって、ありがとうって言われて、でその瞬間にですね、パッチ・アダムス、まあ主人公は気づいたわけです。今自分の悩みなんかどうでもいいって言って吹っ飛んで、本当に幸せだったって、この瞬間、まあいわゆるフローの状態ですね。でだからそういうこう経験をして、もっとそういう風にして生きていったら自分は幸せになれるって言って気づいて、よしと、自分はそういうことをするためにお医者さんになろうって言って、まあその物語が始まっていくわけですね。でこんな風にして実は没頭して、しかも誰かのために何かしてる時っていうのが一番、その没がって言って、まあ、エゴとかがなくなって、しかもまあ自己実現っていうのは後で気づくわけですし、自己超越も後で気づくんですけど、そういう状況になれるっていうふうに、まあいうことをこの物語で分かるわけです。で実はあの仏教とかもの教えとかのいろんな教えがあるんですけど、基本的にはそれなんですね。で痛みと なんか悩みっていう風に仏教とかで分けていくわけですけど、あの痛みっていうのは実際になんか足の裏にトゲが刺さったりしたりした時に痛いとか、怪我してどっかから血がダラダラ出たら痛いっていうのが痛みで、でもこの痛みと悩みは違いますよって仏教は言ってるわけです。で悩みっていうのは、例えば痛い、あの怪我したらどうしようとか、怪我してる時にこのまま血が流れ続けたら死んじゃうぞ、死んだらこんな家族は困るぞとか、いろいろこう想像して出てくるものが悩みなんだっていうふうにして、痛みは必要なもので、怪我してるって分からなかったらもうすぐに治療とかできないから死んじゃうわけで、だから痛みは必要なんだけど、悩みっていうのはいちいち無駄に考えたりするから出てくるんでしょって言って、それ煩悩って言いますよっていうことを、まあ仏教で言ってるわけですね。じゃあその悩みをどうやって解決したらいいんですかっていうことに対して、まあ仏教では縁起って言って、まあ簡単に言う縁起がいい悪いとかいう縁起ですね。 他者と、まあ、自分っていうのはありとあらゆるものといろんな関係を結んでて、その関係を大切にしましょうとかいうのが仏教の教えなんですけど、この時にですね、縁起でつながっている人たちのために、自分のことを忘れて、その人のために何かするっていう、誰か自分以外のためにですね、縁起でつながっている誰かのために何かをするってことを集中して、そっちに没入していけば、あなたは悩みから解放されますよということを言ってるわけです、仏教では。まあ、なんかいろいろ仏教の本を読んでいくと、そんなことが大体のこと、エッセンスとしてはそういうことを言ってるぞと。まあ、もし興味がある人は、手塚治虫のブッダとか結構いいんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうことを言ってるわけですね。で、つまりこの映画で言ってることと、畜生と未開のそのフローの話と仏教の話っていうのは、これ全部つながっていくわけですね。で、そこでですね、大胆にもその知識を得るための、まあ知識を得るためには目標が必要なんですけど、目的は成果だっていうふうに今言ってますから、この成果を大胆にもここでは定義してしまおうと思うんですね。成果とは一体何なのかいうのを、こういった仏教とかいろんなことの知識から考えていって、もうシンプルに定義すると、成果とはどれだけ貢献することができたかっていうのが成果なんだというふうに定義をしたいなと思います。もうちょっと言えば、まあ、自分以外の誰かに貢献できたことっていうのが成果だと。この成果を出すイコール誰かに貢献するっていうために、知識を再構築していけば、それが本当の知識ですよと。で、僕らが求めたい、生きている知識っていう、ドラッカーが生きているっていう、生きている知識って言ってるのはそれで、こういったものをたくさん持って、何か社会的な活動をしていく人たちを教養がある人だというふうに言えるんじゃないかなって考えてます。で、ですからですね、ここでもうごちゃごちゃいろんなこと言いましたが、とにかくポイントとしてはですね、自分以外の誰かに貢献することイコール成果。ですから、これからこの話を聞いた人はですね、会社でもどこでもそうなんですが、成果を出せって言われた時には、もう瞬時に頭の中で、成果とは自分以外の誰かに貢献すること、まあ、つまり貢献なんだ、貢献度合いだと。成果を出せ、どんな貢献をするのか、どれぐらいの貢献度を実現したいかっていうことを決めてあげる。っていうことを言われてるんだっていうふうに考えて、成果が出ないって誰か言ったら、あなたが言っている成果って何ですか、何を貢献しようとしてるんですか、そこから考えなきゃいけないですよっていうことをですね、言ってあげられる人になれるんじゃないかなと思います。で、こんなふうにして、この成果ですね、成果っていうことをはっきりと理解したら、全てを再定義できるんですね。事業の成果とは何か、活動の成果とは何か、研究の成果とは何か、就職活動の成果とは何かっていうふうにして考えて、その成果イコール貢献って考えて、じゃあその具体的には何かっていうことを考えていくことで、全ての物事を再定義していってほしいんですね。例えば研究であったら、研究の成果イコール貢献って考えれば、僕は一体誰に貢献したいのかとか考えるわけですね。で、僕自身は大学院の時の研究をした時には、一体誰に貢献したいかって言ったら、僕はまず社会だと思ったんですね。で、社会でいろいろその解けないって言ってる問題とかをですね、コンピューターの力で、新しいアルゴリズムでもし解けるって分かったら、まあ例えばちっちゃなことですけども、配送時間ですね、なんか宅配とかの配送時間を圧倒的に短くすることができるだろうし、僕が実際応用研究でやってた、まあ、土木工事ですね、その橋を補修したりするやつを、まあ、数億円っていう単位で安くすることができたりとか、そういったことにつながるから、じゃあそういうことをいろんな人ができるようなシンプルな道具を作る、それが貢献だなとか言って、それやるって決めていろいろやってたわけですけども、こんなふうにして、誰にどんな貢献をするかっていうふうに考え直すことで、ありとあらゆることが再定義できると思うんですね。で、ところがですね、これを自分でやれると思うんです、もうここまで来た場合は。ところが、まあ大体の会社というか、なんか なんか言っててもなんかよくわからない人たちっていうのは、なんかこういった成果とは何かとかあんまり考えてないんで、なんかどっかから借りてきた会社のビジョンとか目標とかを適当に出して、これですとか言うんで、だからその場合はもう本当に、そういう人たちが話した言葉とかはお客さんが全然、なんか実感が湧かないんで、信じてもらえなくて、まあ、実際に売り上げとかが出ないとか、そういうことになっていくわけですけども、こうやって深く成果とは何かって考えていくことによってですね、そこから自分の言葉で、自分のその実感のある言葉で、全ての物事を定義して意味を作り出して、そして知識を作り出せるようになると思います。で、